5ページ3、9月10日は下水道の日。問い合わせ、下水道管理課内線2201。下水道はこうして守られています。下水道管って、私たちの暮らしの中で出る汚水や町に降った雨水などを水再生センター、下水処理場や川などに流すための大切な管です。下水道管を守るためには、点検・調査と清掃が欠かせません。点検・調査は専用のカメラを使って管の状態を確認します。人が入れる箇所では管の中に入って確認することもあります。清掃は、汚水が流れる下水道管にはさまざまな汚れが付着します。雨水などが流れる下水道管は土砂が溜まっていきます。そのままでは汚水や雨水が流れにくくなってしまったり、管が腐食してしまったりするので、定期的に清掃しています。写真が2枚あります。1枚目、点検・調査、カメラを管の中に入れて確認します。説明。作業員の方がマンホールの蓋を開けて点検しています。2枚目、清掃、特殊車両で清掃して土砂を吸い取ります。説明。作業員の方が汚泥吸引車で清掃をしている様子が写っています。写真終わり。こんなところも清掃しています。伏せ腰清掃。下水道管が河川や鉄道などを横切る場合、これらより低く下水道管を埋設します。この施設を伏せ腰といい、その清掃は図のような大掛かりなものです。図があります。説明。図の左側に送風機、発電機があり、河川を挟んで右側に汚泥吸引車、高圧洗浄車があります。地下には河川を挟んで左右に通常の下水道管があります。その下水道管より深く、河川の下を越えて伏せ腰の下水道管が埋められています。段差はありますが、左右の下水道管とつながっています。左側の下水道管と右側の下水道管には、左側から右側に向かって矢印があります。地上の送風機から伏せ腰の下水道管に向かって空気を送っています。そこの方には泥だめがあります。右側の地上からは汚泥吸引車と高圧洗浄車の作業員が穴を通してホースを下水道管に送り、中では複数の作業員が土砂の清掃を行っています。図終わり。皆さんへのお願い、油やゴミを下水道管に流さないで、キッチンで出た廃油や野菜くずなどのゴミを下水道に流さないでください。油やゴミで下水道管が詰まってしまった場合、通常の作業で使用する器具では取ることができず、水の圧力をさらに上げた器具で取り除く必要があるため、清掃に時間とお金がかかってしまいます。油を捨てる際は、不要な紙や布で吸い取るか、油を固める製品を使って燃やせるゴミとして出してください。4、ひとり親家庭の方へ、各種支援制度のお知らせ。市は、ひとり親家庭を支援するため、各種制度や相談窓口を設けています。問い合わせ、 子ども政策課、市役所1階21番窓口、内線1350、ひとり親家庭相談、離婚前の相談をはじめ、個々の状況に合わせた支援をご案内します。生活に不安がある方、資格取得を目指したい方は、ぜひ母子・父子・自立支援員にご相談ください。子ども政策課へ。就労支援。就職等の際に有利となる資格取得のために養成機関で学ぶ場合、給付金を支給します。対象となる資格、講座等、詳しくは市ホームページをご覧ください。予約の上、事前相談が必要です。高等職業訓練促進給付金、看護師、介護福祉士等の国家資格等取得のために、養成機関に通う場合に給付されます。自立支援教育訓練給付金、就職やスキルアップを目的とした教育訓練講座、括弧、一般、特定一般、専門実践、閉じ、の受講料の一部を支給します。受講申し込み前の申請が必要で、支給は講座終了後です。就学費用の貸付制度、子どもが高校や大学、専門学校などに進学予定の一人親家庭に、就学費用を貸し付けます。この制度を受けようと考えている方は、事前に予約の上、早めにご相談ください。貸し付けには、東京都育英資金、日本学生支援機構、国の教育ローン、金融機関の教育ローン、東京都母子及び父子福祉資金、立川市社会福祉協議会の教育支援資金などの制度があります。貸付要件、貸付限度額、利子の有無、連帯保証人の要件など、制度によって異なります。また、入学試験合格後は、入学手続き締め切りまでの期間が短いため、自己資金の用意が必要です。養育費確保支援。一人親家庭が養育費を継続して受け取れるように、養育費の取り決めや保証契約の際にかかる費用の一部を補助します。公正証書等の作成や養育費保証契約の前にご相談ください。